聖書を読みます。最初に旧約聖書からヨシュア記第1章1節から9節まで、旧約聖書の340ページです。ヨシュア記第1章1節以下。主のしもべモーセの死後、主はモーセの従者ヌンの子ヨシュアに言われた。私のしもべモーセは死んだ。今あなたはこの民すべてと共に立ってヨルダン川を渡り、私がイスラエルの人々に与えようとしている土地に行きなさい。モーセに告げた通り、私はあなたたちの足の裏が踏むところをすべてあなたたちに与える。アレノからレバノン山を越え、あの大河ユーフラテスまで、ヘト人の全地を含み、太陽の沈む大海に至るまでがあなたたちの領土となる。一生の間あなたの行く手に立ちはだかるものはないであろう。私はモーセと共にいたようにあなたと共にいる。あなたを見放すことも見捨てることもない。強く大きくあれ。あなたは私が先祖たちに与えると誓った土地をこの民に継がせるものである。ただ強く大いに大きくあって、私のしもべモーセが命じた律法をすべて忠実に守り、右にも左にもそれてはならない。そうすればあなたはどこに行っても成功する。この律法の書をあなたの口から離すことなく、昼も夜も口ずさみ、そこに書かれていることをすべて忠実に守りなさい。そうすればあなたはその行く先々で栄え成功する。私は強く大きくあれと命じたではないか。うろたえてはならない、おののいてはならない。あなたがどこに行ってもあなたの神主は共にいる。新約聖書マタイによる福音書第28章、新約聖書の60ページです。マタイによる福音書第28章の16節から20節まで。さて12人の弟子たちはガリラヤに行き、イエスが指示して置かれた山に登った。そしてイエスに会いひれ伏した。しかし疑う者もいた。イエスは近寄ってきて言われた。私は天と地の一切の権能を授かっている。だからあなた方は行ってすべての民を私の弟子にしなさい。彼らに父と子と聖霊の名によってバプテスマを授け、あなた方に命じておいたことをすべて守るように教えなさい。私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいる。祈ります。天地の作り主、歴史の支配者であられる生ける全能の神を継ぐる年はいろいろと問題の多い年でございましたが、その中であなたは私たちを守ってくださいました。私たちは主イエスのご降誕を共に祝うことを許されました。一人の姉妹が洗礼を受けて私たちの交わりに加えられたこと、多くの兄弟姉妹が礼拝と出会に参加できたこと、教会学校の子どもたちもあなたの恵みをいっぱいに受けて大きな喜びを共に経験したこと、これらのことを心から感謝いたします。特に大きな手術を受けられた兄弟が次第に元気を回復して礼拝に来られたことは誠に嬉しいことでございました。あなたの豊かな恵みを深く感謝申し上げます。主イエスキリストのご降誕の喜びが持続する中で、私たちは今日2006年の元旦を迎えています。どうかこの年、 教会に連なるすべての兄弟姉妹の上に、あなたの恵みと祝福が豊かにありますように祈ります。ことのほか厳しい寒さが続いておりますが、病めるとも、あるいは病後の養生に努めていらっしゃる方々を、そして心を病むとも、特別に慈しみ助けてください。病気のご家族のために心を痛めている友を顧み、悲しむ人々を慰め、問題に悩む人々を支えてください。お年を召された方々、そしてお若い方々、学園で学び、また忙しく働く若い人々を、心身ともにあなたが強めてくださいますように祈ります。旅行中の友には旅路の平安を、外国で生活する友と気流の外国人にはあなたの年頃な保護をお与えください。教会学校の愛する子どもたちの心と体を今年も豊かに成長させてください。そしてこの町に住むすべての市民の方々と多くの子どもたちに、あなたの恵みが豊かにありますように祈ります。神様、私たちは年の初めにあたってこの国のために祈ります。自己中心的な思いと偽りと高ぶりがはびこっています。どうかこの国をあなたが憐れんでくださいますように、そして本当に信頼される国として立ち直っていくことができますようにお願いいたします。世界の平和のために祈ります。3人の博士たちが東の方からやってきて、貝場桶の中に寝かされている緑子イエスを拝んだと私たちは聖書で読んでいます。どうか世界中の知恵ある人々、権力を持つ人々、止める人々が緑子イエスの前に膝をかがめ、本当の公平と正義をこの世界に実現するために力を尽くすことができますように、また世界のすべての国々が剣を打ち直して好きとし、槍を打ち直して鎌とすることができますようにお導きください。そして世界中にあなたによって建てられている教会とあなたを信じる者たちを平和の道具としてお持ちくださいますように心から祈ります。この礼拝にあなたご自身が親しく臨んでくださり、参加者一同に新年にふさわしい祝福をお与えください。また新しい信仰と希望と愛を豊かにお与えくださいますようにお願いいたします。これらの貧しい感謝と祈りを主イエスキリストの御名によって捧げます。アーメン。多くの方々が日々の聖句という赤い小さな本、ローズンゲンというあの本をお求めになりました。その本によりますと、小冊子によりますと、2006年の今年の年間標語というのが決められてありまして、それはさっき読みました吉脇の一章の五節です。それを少し形を変えてこう書いてあります。神は言われる、あなたを見放すことも見捨てることもない。これがこの2006年の年間標語でありまして、世界中のたくさんの人たちが この言葉をよりどころにして1年の歩みを進めていくということになっています。私たちもそのつもりで歩んでいきたいと切に願うものであります。でしかしそのためにまずこの聖句の意味を理解しておきたいと思います。偉大な指導者であったモーセ、あのモーセはイスラエル民族を率いてエジプトを脱出して40年間の荒れ野の旅を続けました。で、さまざまな困難がありましたけれども、それを克服した末に視界の東の方のモアブの平野というところを通過して、今エリコの向かいにあるピスガの山頂に登ったと。これはヨシュア記のすぐ前のところに書いてあります。申命記34章の一節です。ようやくそこまで来た。エリコの町が見える、その向かい岸にあるピスガの山頂に登ったと書いてあります。で、そこからはるかに約束の土地カナンの全土が見渡せました。長い苦労の末にようやくここまで来た、そういう考えがあったでしょう。しかしその時モーセはすでに120歳になっていました。年を取ってから荒れ野の旅、たくさんの人々を率いていろいろ精神的にも苦労が多かったと思いますけれども、おそらくモーセはその時生も根も尽き果てようとしていたのではないかと私はそう思います。で、彼は後継者にヨシュアを指名した後で、目的地を目前にしながら波乱に満ちた生涯を閉じることになります。で、このモーセが死んだということ、モーセの死というのは、実は私がたびたび名前を出します、ドイツのディートリヒ・ボンヘファーという神学者、ナチスに処刑されたあの人ですが、あの人が獄中でモーセの死という詩を書いています。長い詩を書いています。おそらく自分の死がそう遠くはないということを覚悟した上で、目的の土地をはるかに見ながら、あの山の上で死んでいったモーセのことに思いを馳せていたんでしょう。そんな言葉が、いろいろと書いてあります。それからこれも皆さんご存知の人ですが、アメリカの、公民権運動の指導者であったマーティン・ルーサー・キング牧師ですね。あの方が死ぬ直前に、テネシー州のメンフィスというところで、暗殺されたんですけれども、その多分前の晩だったと思いますが、演説をした中にモーセのことを引用しています。モーセが目的の土地に到着する前にその山の上で死んでいったこと。で、私はそのモーセのことが今とてもよくわかるような気がすると、何か不吉な暗示を、意味するような言葉を語っています。それから間もなく彼は銃弾に倒れたのでした。で、そんな意味でモーセの死というのはいろんな人にそういった深い、なんていうんでしょうか、感銘を与える出来事であったと思いますが、で、今日の説教テキストはヨシュア記一章ですけれども、これはさっき読んだところですが、実はその直後から始まるわけです。ヨシュア記一章の一節と二節をもう一度読みます。主のしもべモーセの死後、主はモーセの従者ヌンの子ヨシュアに言われた。私のしもべモーセは死んだ。今あなたはこの民すべてと共に 立ってヨルダン川を渡り、私がイスラエルの人々に与えようとしている土地に行きなさい。そう書いてあります。偉大な指導者の後を継ぐというのは、これは決して簡単なことではありません。選ばれたヨシュア、でこの人はおそらく非常に大きな恐れを感じたでしょうし、不安を覚えたに違いないと思います。しかしそのヨシュアに向かって神はまず使命の継続を命じました。モーセがやってきたことはあなたは受け継いでこれから継続していかなければいけない、そのことを命じられたわけです。でその上で目の前に開けている土地を、3節にはそう書いてありますが、すべてあなたたちに与える、そういう約束を与えました。さらにヨシュアを激励します。それが五節の前半ですね。一生の間あなたの行く手に立ちはだかるものはないであろう、私はモーセと共にいたようにあなたと共にいる、こういうふうに激励いたしまして、その後に今年の年間標語に選ばれたあの力強い言葉が来るのであります。神はあなたを見放すことも見捨てることもない、五節の後半です。ですからヨシュアは強く大きくなければならない、強くまた大きくあれ、でそういう言葉がヨシュアに向かって2回も語りかけられます。で私は思うんですが、イエスを、主イエスを信じる私たちにもこの言葉は大きな勇気を与えると思います。でそのことを、私は疑うものではありませんが、ただちょっと困った気持ちが私の心の中にあります。あなたを見放すことも見捨てることもないと神様は励ましてくださる。で、その言葉によって私も生きたい、そう思うんですけれども、実はヨシュア記をずっと読んでいきますと、この後に賛否を極めた皆殺しの記事が続いて出てきます。よくイスラエル民族はカナンの土地に定住してそこに共同体の基礎を据えたのだということが言われますけれども、それはその通りだし、そういえば聞こえはいいんですが、ありていに申しますと彼らはカナンの先住民、そこに前から住んでいた人々からその土地を無理やり奪い取ったのでした。で、今日パレスチナで起こっていることことにイスラエルの人々によってなされていることはそれにやや似ています。イスラエル民族はありていに言うとカナンの先住民から土地を無理やり奪い取った、そしてそこに住み着いたのです。その際町々村々の住民を一人残らず殺戮するということも行われました。私はそういう箇所を読むのがつらい。本当につらいです。聖書にそういうことが書いてあるっていうことがつらい。皆殺しの記事が旧約聖書の中にはたくさん出てきます。ことにヨシュア記がそういう記事をたくさん持っています。で、そうだとするとヨシュアを励ますために語られたこの言葉、 あなたを見放すことも見捨てることもないというこの言葉は、侵略とか殺戮を正当化する言葉でもあったんではないか。で、この深刻な疑問が私たちを悩ませます。おそらく皆さんも同じ気持ちだと思います。そういう言葉が聖書の中に出てくるというのはつらい。一体それをどう理解したらいいのか。この難問を解決するために私たちはどうしたらいいんでしょうか。正月早々こういう大変な問題を突きつけて申し訳ありませんけれども、私は今朝はそのことについてご一緒に考えたいと思っています。まずこういうことを申し上げます。旧約ではモーセという人物が偉大な指導者として預言者として大きな役割を果たしました。その旧約におけるモーセと匹敵するような大きな役割を果たしたのが新約におけるイエスです。で、モーセは十戒を受けるためにホレブの山に登りました。イエスはその十戒を全く新しく解釈するために山に登って山上の説教という言葉を語りました。そして実際に山上の説教、これはマタイの福音書の 5章から7章までのところに出てくるかなりまとまった言葉でありますけれども、多分イエスご自身が語ったというよりもマタイがそういうふうに理解してそういう気持ちでまとめた箇所であると考えられます。で、そこではイエスはモーセの律法を一つ一つ徹底的に解釈し直しています。その点に私たちは注目しなければなりません。例えば5章マタイの福音書5章ですね、21節以下にはこう書いてあります。昔の人は殺すな、人を殺した者は裁きを受けると命じられている。で、この昔の人というのはモーセ律法のことです。昔の人は殺すな、人を殺した者は裁きを受けると命じられている。しかし私は言っておく、兄弟に腹を立てる者は誰でも裁きを受ける。それからまだ少し言葉が続くんですけれども、バカなんて言っちゃいけない、兄弟を罵ったりしてはいけないと、そういう言葉が続きます。命を奪うだけではなくて相手の誇りを奪うような言葉を語ってはいけないと、そこまで解釈を押し進めるわけですね。それから38節以下にはこう書いてあります。あなた方も聞いている通り、目には目を、歯には歯をと命じられている。これもモーセ律法です。あなた方も聞いている通り、目には目を、歯には歯をと命じられている。しかし私は言っておく、悪人に手向かってはならない。誰かがあなたの右の頬を打つなら左の頬をも向けなさい。で、このような新しい解釈は43節以下で頂点に達します。そこでこう言われています。あなた方も聞いている通り、隣人を愛し敵を憎めと命じられている。しかし私は言っておく、敵を愛し自分を迫害する者のために祈りなさい。で、こういうふうにイエスはモーセの律法を根本的に新しく解釈し直して、愛という視点から、愛し合って共に生きるという視点からそれを読み直したんです。またこういうふうに言うこともできるだろうと思います。モーセは約束の土地と と呼ばれたカナンに向かって人々を導いていきました。そしてこの神の約束を実現するためには先住民を追い出すというようなこともあえてしました。侵略を正当化したのです。しかしイエスが約束されたのは土地ではありませんでした。約束の土地、パレスチナ地方。イエスが約束されたのは土地ではありませんでした。神の国でした。神の国とは何か。神の国とは神様の本当の支配が行われること、そのことを意味しています。神の真実の支配のことです。そこではすべての人が愛し合って一緒に生きていくことができる、平和に生きていくことができる。イエス様はその神の国が近づいていると約束されたのでした。あの土地はお前たちのものだ、そんな約束ではありませんでした。すべての人が愛し合って共に平和に生きていくことができるような、そういう状態が必ず来る。神の国が来る、そのことを主イエスは約束されたのでした。その国は近い。で、そうなりますと侵略して土地を奪うとか戦争をして土地を奪うとか、そういうことは何の意味もなくなります。イエスという方は侵略とか戦争とかというものを根本的に否定しました。神の国が近づいている、神の真実の支配が近づいている、そのもとでは全ての人が愛し合って平和に共存することができる、そういう神の国の約束を私たちは信じてこれから生きていくんだと、それがイエスのメッセージだったと思います。ですから三条の説教の一番最初の方で彼は、私が来たのは律法や預言者を廃止するためだと思ってはならない、廃止するためではなく完成するためであると言われたことがあります。モーセ律法をイエスはただむやみに軽蔑したりそれを否定したりしたわけではない、そこには本当に大切なことが書いてある。だけれども私はそれを完成したいのだ、それは愛によってしか完成できない。で、そのことをイエスという方は私たちにはっきり示してくださったと思います。その意味でイエスはモーセ律法を完成する道を歩まれました。ですからヨハネ福音書の14章の言葉を私は今思い出すのですが、イエスはこう言われました。私は道であり真理である、命である、私を通らなければ誰も父のもとに行くことができない。で、これがイエスが私たちに示してくださった道なのです。で、その道を通らなければ聖書を理解することも本当に神様を知ることもできない。イエスという方はそういう道なのです。ですから先ほど吉脇を読むのは私はつらいと言いました。皆さんも同じだと思いますが、私はこのイエスという方をいつも心の中に置いて、その方を通して旧約聖書も理解するようにしたいのです。彼が道です。彼 彼を通らなければ本当に神様のもとに行くことができない。ですからあのイエスという方に目を注いだときに、おそらく義明に書いてあるあのつらい記事も新しい、様相を私たちに向かって呈することになるだろうと思います。神はあなたを見放すことも見捨てることもないという約束がヨシュアに与えられました。それはすべての人々と共に神の国を目指して生きようという、そういう私たちを励ますための言葉だと理解することができないでしょうか。戦争中、日本の指導部が大日本帝国は神の国である、神は決して我々を見捨てないと、そういうことを盛んに叫んでいたことがありました。それは偽りでした。侵略行為を正当化するためのスローガンでした。あるいは人々に勇敢に戦わせるための激励の言葉でありました。しかしそういうのではない。すべての人々と共に神の国を目指して生きていくように、そのように励ます言葉、その意味で神はあなたを見放すことも見捨てることもないという、このヨシュアに与えられた励ましの言葉を理解することができるでしょう。祈ります。神様、あなたがあなたの真実の支配を私たちに約束してくださったことを感謝します。すべての地上のすべての人々が愛し合って共に平和に生きていくことができるようになるという、その約束を私たちにあなたはお与えになりました。そのことを信じて、そのあなたによって与えられた目標を目指して、私たちが今年も歩んでいくことができますように、そしてその道のりにおいてあなたが絶えず私たちを支えて励ましていてくださるということを忘れることがありませんように、私たち一同の上にあなたの力をお与えくださるように祈ります。主の御名によってお願いいたします。アーメン。賛美歌の278番、 うぞお座りください。献金を捧げます。